不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。10月3日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。はい、10月に入りましたね。ハロウィンが来て、あっという間にクリスマスが来て年末でございます。もう本当に早いですね。今年もあっという間の秋めいてきてる季節なんですが、皆さんどうぞねよろしくお願いいたします。さあ、ということで早速お呼びしましょう。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっと今日早かったですね、呼び出しが。
早いです。
呼び出しが早いですね。
はい、準備できてないですか？
いや大丈夫ですよ、もうバッチリ準備できてます
あの変動つけていくので毎回遅いわけじゃないので。
あ、そうですね。今
そうそう、いつでも行けるようにしておいてください。
今いつも通りぐらいの秒数あるかなと思って、ちょっといろいろ挑戦状の準備しちゃってました
一回準備してていいですよ、僕喋ってます
から。大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですか？
大丈夫です、よろしくお願いします。
はい、ということで10月入りましたけど、
はい、
社長もあれですね、ちょっとお体あれされて入院されてからもう3ヶ月は経ちます？
そうです
ね、ちょうど3ヶ月ぐらいですか？
そうですね、手術してから4ヶ月かな。
4ヶ月経ちました。
はい、経ちました。
6月ですもんね。
そうですね。
どうですかお体の調子は？
まあね、もうある程度術前に比べたらね、だいぶ良くなってはきてますね。
はい、
でもいろいろ始めてますし、今年やりたいことみたいなので、このレディオ湘南の番組でも消防団と人工を新たに始めたいみたいなの覚えてます？
言ってましたね、
はい、
結構最初の方に。
そうですね、
今年の
抱負みたいなところでお伝えしたやつ で、はい、で人工のまさにお祭りがあって、
あ、ご自宅の方のというか。
そうなんですよ。でそこで人工デビューをさせてもらってですね。
え、最近ですか？
そう、やってきました。初めて一人で。
あれ、人工っていうのが、うん、その具体的に何をする方なんでしたっけ？あれ、
おみこしの温度を取る人みたいな感じですね。
おみこしの、
はい、メガホン持って、おみこし担ぐ周りにこう歩いてですね、
はいはいはい、
でもちろん自分もおみこしを担いで一緒に一体感を得てから、一旦外れてメガホンで声をかけをさせてもらって、
はいはい、
まあ、温度を取って盛り上げていくっていうような。
え、すごいじゃないですか。え、だから夏の最後の夏祭りみたいな感じの。
そうなんですよね。
お祭りですか？
そうですね、地域のお祭り。
へえー、うん、
だから今後やっとこう今回初デビューさせてもらったので、まあ、来年も再来年も続けてまたこう出てくださいっていうようなお話をいただいたので、
はい
はい、それから毎年続けていこうかなと。もうおじいちゃんになっても
すごい。じゃあもうそこは今年の目標1個クリアしたわけですね。
そうですね。いや、間に合うかなと思ったんですけど、逆に入院してたおかげでセリフもちょっと覚えられたりしたんで。
すごい。
良かったですね。それは
なんかもう早速活動的になってます ね
ドキドキしましたけどね。
ちょっとなんか全然そんな感じのレベルで俺過ごせてない気がするこの夏。
まだ間に合います。
終わっちゃいますから今年。ちょっとな気合い入れて頑張ってこう、はい、ではで今月も先生よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、大谷と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ本日この放送を聞いている方またアーカイブを聞いている方も同様にぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などどしどしポストしてください。また X でポストしてくださった方に加えて番組宛にメッセージを送ってくださりそちらが番組内で紹介された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。こちら X のユーザー名とラジオネームは同じ名前になるようにお送りください。お願いします。大谷と藤沢でゴー。さあさあということでまあ、ちょっと10月になってるんですけど、はい、うん、先日って言ってももうほぼ1ヶ月前ですね、
はい、
レディオ湘南の、うん、まあ、関係者の方、うん、まあ、出演者の方の皆さんと共に、うん、ちょっととある会に参加させていただきまして、
はい、
私たち、
はい
はい、で、ね、去年も実は社長はその会にはね参加されてたんですけど、
あ、そうですね、
去年僕参加できなかったんですね、
うん、
そうだから今年はぜひということで、
はい、
夏の終わりぐらいのタイミングで、はい、行かせていただいたんですけど、
そうでしたね、
はい、
大谷君ね活躍しましたよね。
いやいやいやいや、なんかすごい楽しい会でしたっていうかこの ラジオレディオ湘南出てる方って音楽やってる方が、うん、多いので、はい、改めて皆さん集まるとすごいアーティスト集団だなって思うくらいやっぱさすがの大御所さんたちもたくさん
そうですね
5つ、
はい、
あと僕やっとお会いできたんですけどお笑い芸人の、
はいはい、
かつお節のお二人、
はいはい、
この大谷と藤沢でゴー収録してる合間もそうですけどたまーに隣のスタジオで収録してることありますよね。かつお節そうなんですよ。
ありましたっけ。あ、
え、そうなんです。
あ、そうなんですね。
なんですか。え、嘘みたいな、その嘘ついてる何ですか今のリアクションもう嘘つかない。エピソードトーク嘘ついたことないですから僕ちょっとやめてもらっていいですかそうそう、でやっとお会いできて、
はい、
そう、それでまあちょっとありがたいことにその回のね、うん、二次会とかもあったんですけどそこで初めてちゃんとお話できて、
はい、
そう、いつかコラボできたらいいですねみたいな話もできたんですけど、うん、そういろんな方とね交流する機会があって、うん、
はい、
社長も社長で、まあ、演者の方はもちろんですけど、
はい、
ね、いろんな大人の方たちと
そうですね、
でお話しされて
大谷くんがいろいろおつなぎしていただいてですね、もうパスを出してくださったので、
いやいやいやいや、
いろんな方とお名刺交換できたり、
ね、そうなんです、
はい、
だから一ノ井の、ね、お三方もそうだし、うん、
はい、
まあ、そういうこと朝倉美希さんとか富田京子さん、はい、中山翔吾さんとかもいらっしゃったのももちろんなんですけど、うん、はい、観光協会会長の湯浅さんとか、うんうんうん、あと、ね、江ノ島といったら丸大の二見さんとか、
はい、
もうなんかお姉さんたちもいっぱいいたんで結構最初かしこまっちゃってたんですけど、でもすごいなんか、ね、市長もいらっしゃったりすごい素敵な会だ、ね、なんか、
うん、
アットホームな会ですごい楽しかったです。
そうですよね、
ちょっと安心したというか、近年ね、そういった方たちとなんか交流が増えまして、
うん、でね、まあ、大谷くんもね今回だから規模が大きいからちょっとね催し物もやりましたよね。大谷くんこう舞台に出て
やりました、
ね、 僕もちょっぴりお手伝いさせてもらいましたけど、
はい、そうなんですね。
でもあれをね、親君がだから、とある真似、とある方のモノマネをやってね、いろいろ
とある方といったらもうね一人しかいないんですけど、はい、まあそうそうそう、ね、そうなんです。だから改めていろんな方がね、うん、携わってるレディオショーなんだな、レディオショーなんだなっていうのはね、
はい、
ありましたけど、
はい、
いやだからそうなんですよね、やっぱコラボしたいなと思いました。コラボってあんま簡単にはできないのかな、難しいのかな。
番組ごとのですか。
番組ごとの、それこそかつお節さんもだからね、コラボしたいって言ってますけど、うん、ちょっとねスポンサーさんがいたらそれはそれでなんか許可もらっていろいろ話しつけなきゃ難しいお話で、うん、あれですけど、ね、
そうですね。だからこうレディオ湘南さん内でちょっとこう招かせていただいてとかそういうのやりたいですよね。
はい、
うん、
はい、ではでは社長この辺で今月もあのコーナー行きましょうか、
はい、はい。本当に愛してる？大井愛の挑戦状。はい、このコーナーはですね、改めて言うと大谷くんが藤沢のねキャラクターになりたいということの意気込みはあるんですけども、まあ、本当に藤沢のことを愛してるのかどうかっていうのを皆さんで測るために、まあ、挑戦状というものを突きつけてですね確かめようという企画になっています。
はい、
はい、ではですね改めまして本日の挑戦状は、ゴーメイツの方からいただいたやつですね。
はい、
はい、ヤンバルクイナさんありがとうございます。
ヤンバルクイナさんありがとうございます。
いつも楽しいラジオ ありがとうございます。大谷さんの明るいトークに一人でつい笑顔を、斉藤社長のお話にへーと簡単符のついた反応をしながら拝聴しています。
はい、
そこで大谷くんへの挑戦状です。ででん、江ノ島の灯台ね、こう海とか街を照らしてくれるものありますよね。この明かりは一周するのに何秒かかっているでしょうか。
え？
というクイズです。
なんだそれ。考えたこともなかった。え？
でもこれ見えてると数えちゃいますよね。次何秒後かなみたいな感じでこう眺めてると。
でもなんかだいたいこの想像はつくんですけど、うん、何秒かって話ですよね。シンプル問題、はい、
そうです。
ちょっと待ってください。わかった。
はい、
もうこれは答えちゃっていいんですね。
いいですよ。
何秒って
何秒と。
はい、正解は6秒。
残念でした。
違う、もっと、いや、もっと遅いかも。もっと遅いかも。
はい、
もっと遅いです。10秒。10秒。
はい。10秒でした。
あ、10秒ですね。
はい。
あ、6秒早いな。
そう、10秒なんですって。一周するのに。で、だいたい23回りって言って、42キロぐらい先まで見える。はい、そうなんですよ。
うわ、それ、うわ、待って、それ言った。あ、待って、それ待って。言った。昔ね、
うん、
僕昔横須賀にある、
はい、
なんだっけな、そこの灯台、
風の公園みたいなやつですか、海の公園みたいな、
そこも
観音崎とか
観音崎の灯台で一回番組で中継やったんですよ、
はい、
その時その情報を言った。
ああ、そうだったんだ。
思い出した。
でね、もう1951年からなんで74年間もね灯し続けてくれてる灯台なんですよね。
はい、昔はもうちょっとちっちゃかったですからね。
そうですよね。
はい、
シーキャンドルになってから大きくなりましたもんね。
そうそうそうそうそう、なるほど。細かいことを問題にしましたね、ヤンバルクイナさん。
でもね楽しかった、これそんぐらいだなっていうのは分かったけど、なんか初めてきっかりとしたっていうか。
なるほど、
ね、すごいこれで勉強になりましたね。
ダメですか、僕2回目10秒当たりましたけど。
ダメです。
ダメなんですか。
はい、ちょっと初回だから優しくいきたかったんですけど、まあ、知ってるかなと思ったんですよこれ、
はい、
でも
ね、分かりました。
はい、いいクイズをありがとうございました。
頑張る皆さんありがとうございました。なるほどね、そういう角度での問題もあるんですね。ちょっとじゃあ皆さんぜひぜひこんなような応援の挑戦状ありましたらお送りください。また SNS の X にてハッシュタグアルファベットでフリサーゴーとポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージどしどしお待ちしてます。
はい、ということでリクエスト曲参りたいと思います。ちょうどよかった、ちょうどちょっと一緒なんで紹介しますね、うん、ラジオネームヤンバルクイナさん、
ヤンクイさん
ありがとうございます。ちょっとクイズと引き続きになっちゃうんですけど、
はい、
ちょっと早々に紹介したいと思いまして、
はい、
リクエスト曲もいただいております、はい、我らが藤沢出身シンガーの長谷川大輔さんが作詞作曲、うん、編曲までされた曲です、うんうんうん、大スター堂本光一さんのニューアルバムレイズに収録されているリード曲ザ・ビギニング・オブ・ザ・ワールド、ぜひお願いします。季節が移り変わっていく時期ですので皆様体調にどうぞお気をつけてお過ごしくださいといただいておりますが、長谷川さん
すごい、
すごくないですか、
うん、
これしかも9月リリースしたばっかの堂本光一さんの曲、
うん、
僕ね気になって調べたんです。これそしたら、
はい、
まあその PV のこの世界観とかは、うん、まあもちろんこの堂本光一さんの、うん、やっぱね感じが出てるんですけど、うん、曲調と、うん、あとこの なんだろう、この歌自体が、
はい、
長谷川さんが歌ってるのが想像できる感じの曲調、すごいと思って
でもなんかわかる気がする、長谷川大輔風みたいのは。
そうなんですよ、はい、僕もね、社長と一回ライブにね、はい、お邪魔させていただきましたけど、そうですね、はい、その時もいろんな曲歌ってましたが、うん、そうちょっとこれ皆さん聞いてほしいですよ。本当長谷川大輔さんが歌っててもおかしくないような、まあもちろんね作詞作曲編曲されてるんで当たり前なんですけど、ちょっとこれでもヤンバルクイナさんナイスチョイスのリクエストありがとうございます。ちょっと早速聞いていただきましょう、
はい、聞いてみましょう。
はい、長谷川大輔さんの作詞作曲編曲、堂本光一さんで The Beginning of the World。 大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。さあ今月社長どんな感じでやっていきましょうか。
はい、今月はですね、ちょっと9月にあったポータルサイトの説明をこう一問一答するみたいな、
はい、
はい、
めっちゃ駆け足でやりましたけどね、
ちょっと残念ながらゴールはねならずだったんですけども、
はい、
まあ、今月もそんな感じのもので、内容は賃貸でよくある質問の中からですね、その Q&A の Q の部分を、
はい、
こう今ね19個準備してきたんで大谷くんに純不動で聞いてもらって、
はい、
それのアンサーを私が回答して、また餅つきのようにどんどんどんどん19個1ヶ月で全部言い切るっていうような話にしたいと思いますので。
わかりました。これね僕がね、うん、ちゃんと言わなきゃ早口言葉になりすぎないようにっていうのもあるんですけどね。
そうですよね、
はい、なるほど。ちょっとそれまた先生駆け足になると思いますが、
そうちょっとね19個なんで、はい、今回ね一個一個回答が少し長めになるからちょっと19個、
はい、
もうその通りとかないんで。
わかりました、は
い、にしたいと思いますので19個クリアできるようにご協力お願いいたします。
わかりました、
はい、
それでは梶さんお願いいたします。
ファイト。
管理会社の対応、
はい、例えばねこれは 蛍光灯がねチカチカしてるのになかなか取り替えてくれないとか、なかなか動かないとか、そういった話になるんですけど、あの実はね、あの住んでる方と管理会社って利害関係ないんですよ。関係があるのって大家さんと、借りてる方は賃貸借契約結んでて、で大家さんと管理会社は管理委託契約結んでるんですけど、管理会社と借りてる方って何ら契約がないんで、だから何をするかというと、管理会社に言ってダメだったらもう借りてる方から大家さんに直談判した方がいいと思います。
はい、
はい、
続いて退去時のフローリング。
はい、フローリングは基本的に住んでて通常ついちゃった汚れはもう借り主が負担する必要はないんですけども、例えばねアイロンで焦がしちゃったとか、何かこぼしてそのままでこうカビだらけになっちゃったとか、そういった場合は借り主の負担になってしまうんですが、ただ基本的にはアイロンとか事故に関して保険が出るんで確認してみてください。
はい、続いて退去時の畳。
畳もですね、フローリングと同じような感じで、通常使用の場合、例えばタンスを置いててへこんじゃったものっていうのも、これはね負担しなくて大丈夫なんです。ただね、例えば猫ちゃん飼ってて爪といじゃったとかね、何かこぼしてそのままにしちゃったとか、そういったものは借り主の負担に なります。
はい、退去時の給湯器。
給湯器も普通に使っていて壊れちゃった場合はもう大家さん負担という考え方が多いですね。で何かね裏に回った時ぶつけちゃって壊しちゃったっていう場合は借りてる方が負担することが多いです。
はい、賃貸での結露の取り扱い。
はい、これね窓にできるこうね水滴が窓のところについちゃって、で窓枠のところに垂れちゃうみたいな話なんですけど、これは基本的には結露が出るのは、借りてる人のせいじゃないんで、それはね大家さんに相談してみた方がいいと思うんですけど、でもね自分のこう加湿器つけてたりするとねやっぱりつきやすかったりするんですけど、大切なのはこの結露ができちゃった後放置しといて窓枠が腐っちゃうとか、そういった場合借り主のせいにされちゃうんで、あなたは管理してなかったでしょって言われちゃうんで、結露ができちゃうんだったらちょっとね大変だけど拭いたりなんなりして、でちゃんと大家さんに結露ができて困ってるんですけどっていう相談をするのがベストです。
はい、はい、退去時の退去キャンセル。
はい、これはね何月何日出ますよって一旦約束したにもかかわらずキャンセルしちゃう場合なんですが、基本的にはこれできないと思ってください。でただ大家さんが、OK だいいよ伸ばしてあげるよって言われたら OK できる、合意したらできるというものになります。
はい、迷惑行為騒音などの対応。
はい、これね隣人がねうるさいとかそういったケースになるんですけども、これはまず証拠が必要になります。なので動画とかね録音とか、じゃ続きましょうか、これはね続きでいきましょう。
え、続きは今度ですか？
翌週。
翌週で。
翌週の迷惑行為からいきましょう。
あ、わかりました。そういうことですね。はい、めっちゃ気になるところで終わっちゃった。すごい聞きたくなっちゃうんですけど、そういうスタイルですね。
騒音。
わかりました。え、だからこれは今日は、は
い、言ったやつはもうおしまい。今日これ。
迷惑行為は来週に回すとしたら、はい、6個。はい。
あ、5週あるから全然いける？
全然いけます、これ。
今月は。
はい。
でも一個一個が長いかもしれないんで、ね、
途中で終わり、
でもいけるか、
多分途中で終わる気がしますけど、ね、なるほど、
そっか、50あるんですもんね。
そうなんです、
アドバンテージがあるんだ
途中で。まあ分かんないですけど、何が起こるか分かんないんで、ちょっととりあえず来週に回してみましょうか。
はい、
はい、
でちょっとこの賃貸のね小ネタみたいなので、早口だけど一応身にはなる話というかにしたいなと思ってますので、
途中で普通に質問を交えたくなっちゃいましたなるほどと思って、
ありがとうございます。
はい、じゃあこんな感じで来週以降もね、
はい、
やっていく感じですね。
よろしくお願いします。
はい、かしこまりました。はい、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。 現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと迷惑行為の話気になるな
ずっと言ってますねそれ、
はい、3分経った今まで3分経ってもそのまま話を続けるっていうスタイルだったんですけど、来週に回すっていう新スタイルになったので、
もう、ね、ピタッとね、カジさんの手が上がった瞬間に止めさせてもらったんで、
もう一切喋らなくなっちゃったんで来週期待しますね。
はい、
はい、ではでは来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大家と藤沢でご、お相手は私大家高安と
斉藤剛でした。皆さん、今日はアンパンマン37周年を記念してアンパンと牛乳のランチタイムを、
また来週です。